皆さんこんにちは。それでは、今ご紹介いただいた通り、私は今日は痛みを担われたお方というと題して聖書からお話をさせていただきたいと思います。まず最初に、新年明けましておめでとうございます。この2024年の最初の日曜日にこうしてまた福音集会でお話をさせていただけることを感謝したいと思います。しかし、ご存知の通り、この年頭にですね、1月の1日に能登半島で、またその周辺地域で本当に大きな地震が発生して、今もその地で被災された方々、不自由な生活、苦しい生活を送っていらっしゃる方が大勢いらっしゃいます。本当にまた2日に起きた航空事故も、かの地にその必要な物資を届けるために派遣された海上自衛隊の飛行機でありました。しかし本当に、大きな航空事故というのは滅多に起こるようなものではありませんけれども、あの日にあのような悲惨な事故が起きてしまったこと、私たちが事故や災害を見て、こうして、具体的な行動を起こすことをできるわけではありませんけれども、せめてこうして一日も早くその傷ついた方、また傷んでいる方が癒されて、そして助けが与えられて回復されることを心から願うばかりです。こうしてもうこの新しい年が始まって1週間という日が経ちますけれども、その間に本当にこのような災害が起こった、事故が起こった、その中に私たちがいるということを、そういう中に生かされているんだということを改めて覚えさせられました。またこうして、年の初めに、昨年を振り返りましたときには、私たちの身の回りに起こった出来事、それは身近なことからお住まいの地域や国や、また世界規模でのことなど、いろいろなことがあったと思います。その中の一つとして、日本ではやはり新型コロナウイルス COVID-19 の感染症法上の位置づけが、昨年の5月8日から季節性インフルエンザなどと同じ5類に移行したことがあると思います。それ以前は外出自粛の要請や入院勧告などの厳しい措置を取ることができる2類相当であったものが5類となったことで、私たちの生活も少しずつコロナ禍以前の状態に戻りつつあったと言えると思います。とは言っても、新型コロナが完全に収束したわけではないので、どこまで続くのか分かりませんけれども、ウィズコロナという言葉の通り、我々人類はこの感染症と共生していくしかないようです。しかし、最初にこの新型コロナウイルスの国内での感染のニュースを聞いたとき、一体誰がこのような事態を予測したでしょうか。専門家はともかく、一般の人々は知る由もなかったことですが、2019年にその発生を聞いてから、あっという間に世界的な感染拡大、パンデミックに巻き込まれて今日に至っています。いろいろな面で自粛を余儀なくされて不自由を感じていましたけれども、昨年の5月に5類に移行して、やっと明るい兆しが見えてきたかなと思い、この新しい年に希望を抱いていた方も多いのではないでしょうか。しかし、最初に申し上げた通り、よりによってこの年の最初の日に能登半島とその周辺地域で大きな地震災害が発生してしまいました。そして2日には羽田空港での飛行機事故と、立て続けに起きた大変な出来事、当事者の方々はもちろんですが、私たち日本国民にとっても辛く厳しい年明けとなってしまいました。実を申しまして、この福音メッセージの準備をしているとき、私は一体どんなことをお話したらよいのか大変に迷いました。福音メッセージとは、神様からの良き知らせ、福音をお伝えするためのもので、そのためにこうして お話をさせていただいています。直接このメッセージを今回の災害や事故の当事者の方が聞いてくださる機会はないかもしれませんが、もし聞いていただけるとして、このメッセージが本当に聞いてくださっている方の慰めや支えや希望になるものだろうかという思いがありました。今も余震の続く現地にいて大変な生活を強いられている被災者の方々、火災の発生もあり、住まいをはじめ全てのものを一瞬にして失ってしまって途方に暮れている方もいらっしゃるでしょう。怪我をして傷ついている方もいらっしゃるでしょう。とりわけその上、肉親や大切な方が被災して命を落とされた方が、どのような悲しみや痛み、苦しみに耐えていらっしゃるのかと思うと、どのようにこの福音をお伝えすべきなのか、答えが見つからずにおりました。先ほど申しました通り、直接被災者の方々にお話しているわけではありませんけれども、普段1、2ヶ月に一度の割合でこのような福音メッセージをさせていただいている中で、ある意味普通にお話ししてきたことも、果たしてこのような時にそうするべきか、何をお話したらよいのかという思いがありました。私たちクリスチャンは創造主なる神様がいらして、このお方によって作られた私たち人間一人一人は、この肉体の死後、この神様から裁きを受ける。そしてその時もし罪があれば、その刑罰として滅びなければならない。地獄と呼ばれる場所でその後の永遠を生きなければならなくなる。しかし私たち一人一人を神様は愛していてくださり、私たちがその滅びを免れる道を用意してくださった。それがイエス・キリストの十字架の死と死後3日目の復活によって表された救いの道であること。神様の一人子であられるこのイエスというお方が、全人類の罪を身代わりにその身に負って、私たちの代わりに裁かれ死んでくださった。罪を償ってくださった。このことにより自分の罪を許していただける。そのことを、この方を救い主として信じる者は救われる。救われるとは永遠の滅びを免れるばかりか、イエス・キリストがよみがえられたように、私たちのこの肉体は死んで滅んでも滅びない体、永遠の命を宿す体が与えられ、このイエス・キリストと共に神の国で永遠に生きる者に生まれ変わらせていただくことだとお伝えしてきました。この福音をお伝えしてきました。福音をお伝えするときにどうしても避けて通れないこと、それは私たちの持つ罪のことであり、罪の結果として私たちに死があることなどを、今愛する人の死に直面している方に面と向かってお話しすると、受け入れられるどころか、かえってその方を傷つけ、余計に悲しませることになりはしないかという危惧がありました。もちろん私たちはイエス・キリストを信じ、この福音を信じており、こういう時にこそ福音をお伝えする必要があるのだとおっしゃるクリスチャンもいらっしゃるでしょう。お前が福音をお伝えすることに躊躇することなど思い上がりだとおっしゃる方がいるかもしれません。しかし、もし私がイエス・キリストを信じておらず、愛する人の死に直面していて痛み、悲しんでいる当事者だとしたら、どんな気持ちになるだろうというふうに思いました。そしてそのような方からおそらく出てくるであろう叫び、それは、神が愛なら、神が私たちを愛しているというのなら、なぜこのようなことが起こるのか、なぜこの私に起こるのか、なぜこの私がこのような目に遭わなければならないのかという悲痛な叫びだと思います。本当に今、悲しみ、痛み、苦しんでいる方に対して、まことの神様がその叫びに答えてくださることを祈り願いつつ、私なりに3つのことを通して慰めと 支えと、そして救いへとつながることを願ってお話をさせていただきたいと思います。その3つのこととは、1つ目として、なぜ人に苦しみがあるのか、そして2つ目として、自分の苦しみ、あるいは自分の愛する人の苦しみは罪の結果なのか、そして3つ目として、究極の苦しみをお受けになった方がいらっしゃる、この3つのことを通してこの福音を改めてお伝えしたいと思います。1つ目として、なぜ人に苦しみがあるのか。全てをご創造された神様は、その創造の初めに創世記1章の31節にある通り、神はご自分の作った全てのものを見られた、見よ、それは非常に良かったとおっしゃいました。神様は最初の人アダムとエヴァをお作りになり、2人をエデンの園に置かれました。この2人が神様の命令に逆らうという罪を犯すまでは、世界は調和のとれた非常に良い状態、人が今のように痛み、苦しみ、悲しむようなことのない世界でした。神様の祝福の中で、そのようなことの全くない世界で生きていた2人でしたが、罪によってこの祝福の源、命の源であるお方、神様との関係が断ち切られてしまいました。その結果、災害や病気やさまざまな苦しみや痛みをもたらすことがある世界に変わってしまったのです。今生きている私たち、先ほど申し上げた災害や事故が起きて、またコロナのような病気が蔓延して、世界的に流行するパンデミックを起こすような、そのような世界に私たちは生きています。この2人の子孫として生まれてきた全人類は、その罪の性質を受け継ぎ、罪を犯さずには生きていけない罪人となり、肉体の死もその結果だと聖書は語ります。この世界に起こる災害や病気や戦争などの人を苦しめ、痛め、悲しませるさまざまなことがなぜ起きるのか、それは人が犯した罪が原因だと聖書は教えています。自然界に起こる災害、それは人災も含まれますけれども、その根本原因は人の犯した罪だということ、聖書のローマ人の手紙8章の20節には、この状態を被造物が虚無に服した状態であるというふうに書いています。自然界、こうして災害が起こるような自然界と、そして動物界もそれを見れば弱肉強食の世界、本来は弱い動物たちが強い動物たちに食料として食べられるような、そのような世界でなかったこと、やがて本来あった姿に動物たちも回復されると聖書には書かれてあります。2番目として、自分の苦しみ、あるいは自分の愛する人の苦しみは罪の結果だろうかという疑問について、このような疑問をお持ちになる方もいらっしゃるかもしれません。しかしこのことについては、本当に苦しみの中にある方に対して適切な必要な答えを申し上げることは難しいというふうに思わされています。先ほど申したお話しすることを躊躇したということもそのためですけれども、一箇所聖書に書いてある御言葉をお伝えしたいと思います。それはヨハネの福音書の9章の1節からに書かれてあります。ヨハネの福音書の9章の1節からしばらくお読みしたいと思います。199ページヨハネの福音書の9章の1節、さてイエスは通りすがりに、生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神の業が現れるためです。この後イエス様はこの目の見えない方を癒して目が見えるようになるという奇跡をなさいました。この御言葉が今苦しんでいる方々の切実な、なぜこの私にこのようなことが起こるのかという叫びに対して直ちに答えになるとは申しませんけれども、少なくとも何か犯した罪の罰として 与えられたものではないんだということをイエス様はおっしゃいました。それでは神の業が現れるためだというふうにおっしゃったこの意味はどういうことでしょうか。大変難しいことではありますけれども、私なりに思えば、今この災害の地域で本当に痛み苦しんでいる方がいらっしゃいます。しかしそこにその人々を、その方々を助けるために大勢の方が手を差し伸べてくださっていらっしゃいます。救援救助復興支援のために大勢の方が現地に赴いて、危険な現場で一人でも多くの方を助け出し、そして癒したいと必要なものを運んで、少しでも以前の生活に戻れるように、一日も早く戻れるようにと、その愛の手を差し伸べてくださっていらっしゃいます。このこと、私たちが病む人、痛む人の痛みを知って、そして手を差し伸べることができる、そのことは神様が与えてくださった愛、神様がお持ちの愛を私たちに分けてくださった、その結果であるというふうに私は思います。神の業が表される、この神の愛を表す、この援助を救助をする方々の姿、これは一つの神の業の表れではないかというふうに言えるのではないでしょうか。3番目に、究極の苦しみをお受けになった方がいらっしゃるということをお話ししたいと思います。被災された方々の痛みや苦しみ、また病気や事故やさまざまなことで痛み苦しんでいる方に対して、即座に慰めや支えになるとは申しませんけれども、聖書に書かれている悲しみの人で病を知っていたというお方のことをお伝えしたいと思います。これは旧約聖書のイザヤ書の53章の御言葉をお読みしたいと思います。イザヤ書の53章の3節からお読みいたします。1259ページ、イザヤ書の53章の3節からお読みいたします。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし、彼は私たちの背きの罪のために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。この彼とは、先ほど話した十字架にかけられて死んでよみがえられたイエス様、イエス・キリストのことです。このお方のかけられた十字架刑や、それまでに味わわれた打ち傷がどれほど苦しく激しい痛みがあったか、私たちにはただ想像を絶するというような言葉でしか表せないと思いますけれども、このことをご自分の身に受けられたお方、この痛み苦しみを十字架の上で耐え忍んで死んでくださったお方が本当にいらっしゃった、それがイエス・キリストという方です。私が申し上げると軽々しく虚しく聞こえるかもしれませんけれども、この言葉が一体今傷んでいる方の何のためになるのかと思いになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、永遠に続く痛みや苦しみ、激しい悔恨、もし本当に体験することになれば、悔やんでも悔やみきれないこと、なぜそれを避ける手段があったのに、免れることができたのに、そうしなかったのだろうかと、悔やみ続けなければならないことを、先ほどお話しした滅び、その苦しみに私たちを合わせたくないと、ご自分の命を懸けて、 そこから救い出す道を開いてくださったお方がイエス・キリストです。私たちは自分の愛する人、ごく近しい親しい人の痛みは理解し、同情を示し、援助の手を差し伸べることができるかもしれませんけれども、他人の痛みには鈍感で無責任で本当に同情すること、そればかりかその痛みを自分のものとして受けることなどできないものです。私自身がそういうものであることをと言わざるを得ません。しかしあなたの、そして私のこのままでは必ず受けることになる究極の痛み苦しみから解放してくださったお方、私たちがまだこの方を知らず、ましてや愛してなどいないその時に十字架にかかり救いを与えてくださったお方、救いの道を開いてくださったお方、この方を信じれば誰でも救ってくださると神様はお約束してくださり、そして喜んでこの方が十字架についてくださったということが聖書に書かれてあることであります。本当に苦しい中にいらっしゃる方、どうか神様がこの方々を支えてくださり、守ってくださり、回復してくださることを心からお祈りしたいと思います。そしてまた、もしまだ神様、そしてこのイエス様を信じていない方がいらっしゃったら、どうかこの方を一刻も早く信じて、この永遠の命に預かることを強くお勧めして、メッセージを終わります。ありがとうございました。